かわいなぎ、さわこの
お星様になりました。
いよいよ受験シーズンも本番も本番、桜が咲く季節が待ち遠しい今日この頃、あなたはどうお過ごしでしょうか。こんばんちは、かわいなぎさわこです。お星様になりました。お聞きいただきありがとうございます。
永井圭介です。
よろしくお願いします。この番組は笑いと夢と希望をお届けするため、イートピア香川 BB スタジオより全力投球行き当たりばったりでお送りする番組です。
ちなみにタイトルのお星様になりましたには、皆さんに夢や希望をプレゼントするお星様のような存在になろうという意味が込められています。
はい、かわいなぎさわこのお星様になりました第149回の放送です。こんばんちは。
こんばんちは。
お待たせしました。11時半を回っておりますが、
はいはい、
今日も生配信をお届けしていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、早速ね、もう始まる前のテスト放送からいっぱい来てくれていたんですけれども、ね、はい、高見さん、クリックマンさん、山ちゃん、おはようございます。おはようございます。山ちゃんがマイクに音割れがあって言ってくれています。私がうるさすぎるんでしょうか。よろしくお願いします。ちょっと直します。はい、そんな感じで149やって、もう
149ですね。
もうなんかいよいよいよいよやね。
149、あ、
次回なんかするんですか。150回記念みたいな。
あ、でもなんか150でなんかしたいねっていう話をしといた方がいいんじゃないですか、うん、
しといた方がいい。
まあ、しないかもしれないですけど、
したいねっていう話はした方がいい。
やっぱそれ盛り上がるかもしれないですからね。
そうだね、そうだね、うん、確かに。50回と、
はいはい、
50回やったよね。50回何かみたいな。
やりましたっけ、まあ、でもやってそうですけどね。
ね、うん、次回3月ね、やりたいですね。あ、フィルさんもおはようございます。
おはようございます。
ありがとうございます。まあその1回前ということで、うん、ドキドキ感もちょっと出しつつやっていきたいと思います。
わかります。
はい、よろしくお願いします。
今回もあれですね、時効の挨拶が入りましたね。
ね、ただ受験シーズンって本番なん、今本番で合ってるん言いながら思ったんですけど、
もうでも終わったぐらいじゃない
ですか。終わった人も結構おるやろ。
終わったんじゃないの。
大学終わったよね。
大学はもう全然終わってるでしょ。
終わってね、うん、この間ね。いやー、なんかもうでも、
うん、
まあいいや、アシャミン呼んでからにする。はいはい、アシャミンおはようございます。
おはようございます
雑
まあいいやの後に呼ばれました。アシャミンです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いや、なんかこの2人で喋って長い間喋るのもなんかなって思って、アシャミンと喋りたいなって思って。
オープニングであるんだから2人で喋りたいじゃないですか。
いや、嫌です。
なんでですか。
嫌です。なんかすごい眠そうな声だからです。
眠そうな声というかね、
うん、
まあ起きてまだ1時間ぐらいですかね、長井さん。
いや、でもね、それでこれったのが逆にすごいです。
いや、でもやっぱその何ですか、もう僕もちょっと正直、まあ、今日もちょっと朝まで、
うん、
お酒の方をいただいてまして、
うん、
あの、まあ、起きたのも遅かったんですよ、
うん、
申し訳ないことに、
うん、
ただ、
うん、
やっぱお星様があるから、
うん、
行かないかんと、
うん、
いうことで来ました。
でも来る前にシャワーはきっちり浴びてきました。
あ、なるほど、ね、
いや、匂いがねきつかったんですね、お酒の。
まあね、うん、飲み会後やとね。
そうなんですね、うんうん、
あ、わかるよ、うん、ただそのあ、ね、オンエアで言っていいかちょっとわかんないんですけど、ちょっと気になるので聞いていいですか。
はい、
あの、別に怒ってるとかじゃなくて、ただ単純に疑問なんですけど、
うん、
こうお星様が例えば今日ある、
うんうんうん、
10時ぐらい集合いつも、
うんうん、
ってなったら、あの、まあ、それぞれにこう、まあ、家の遠さとかもあるやろうけど、起きたい時間みたいなのあるじゃないですか。
あるある。
その時間に旦那が起きてこないってなった時に起こさないんですか。
起こしてるよ。3回ぐらい起こしてるよ。
起きない。それがすごい、その起きない、起こしても起きない。
あと怖い。
怖い。あ、寝起きが。
寝起きが。
そうなんや。違う、それをね、その遅くなりますみたいな連絡をいただいたじゃないですか。
ああ、はいはい、
長生き遅くなりますみたいな。それをこのこっちでまあまあまあいいとし、長井さんが寝坊するのは、まあ、よくあるって言ったらあれですけど、まあまあわかると思って、うん、ただ、ん?みたいな、アシャミもおるよねみたいな感じに
いや本当に
ただ単純に疑問として思ったんですけど、
本当に申し訳ないです。
いやいやいや、いいんですよ。いや、いいんですよ。
私も、うん、そうなんですよね。永井さんを起こして、うん、最初に起こして、うん、あ、これは起きないなと思って、うんうんうん、その後に、うん、あのギリギリまでちょっと寝かせてみようっていうのをやっておりまして、
うんうんうん、
で今日の場合、うん、10時集合ということで10時に、うん、もう起こして最終起こして、これで起きなかったら私もだいぶ遅刻するから、うん、もう行っちゃうよっていうところまで寝かして、
はいはいはい、
で、うん、起きたらちゃんと準備してくれたと、うん、
なるほどね。
なんで、うん、そうですね、私が遅刻して、うん、もう許される限界までちょっと寝かすっていう、
ああなるほどなるほど、
してしまいますね。
なるほどなるほど。そう、仕事の時は大丈夫なの普段、うん、
仕事は起きるかな、ギリギリ。
あのちょっと一点だけ、まあ、ここで公表することじゃないんですけど、うん、いいですか、
うん、
僕ちゃんと言ってるんですよ。ただ、うん、昨日ですね、うん、あの遅刻しました、
仕事、うん、そう
寝坊しましたって電話しましたもん。
そうなんや、
正直に
やってもうたんや、
やってしまいましたごめんなさいって。
へ
ー、ちょ、これはね、うん、仕方ないって言ったらあれなんですけど、
うん、
あのちょうど2日前ってケイスケ君誕生日だったんですよ。
あ、そうやね、そうや、おめでとう。
ありがとう
ございます。でね、2人でちょっとお祝いって言って、うん、ケーキと一緒にワインを開けたんですね、
うんうんうん、
これが結構きつくって、うんうんうん、2人してリビングで倒れ込んでしまって、
う
ん、
そう危な両方潰れるってある？
結構ね、飲みやすかったけどね。
へ、うん、そうなんや。
潰れてしまいまして、翌日2人とも起きられなかったんです、
うん、そうなんや。
本当に
やっちゃいましたね。
やってしまいました。いかん、いかんね、うん、本当に、うんうん、お酒に飲まれてはいかんよ。
そうやね、
はい、
う
ん、飲まれちゃいけません、はい、でも今日もなんだよね、飲み会朝まで。
そうだね、まあまあまあ、ちなみに何時に帰ったんですか？
昨日はでも3時半ぐらい。
昨日じゃない。
え、3時半帰ってた？
3時半には帰ってました。
あ、そうなんだ、うん、
タクシーで
寝ちゃったから
3時半ぐらいかな。
ありますわ。
しょうがないです。それはもうしょうがないですね。
ですって、あなた、そういうことらしいですわよ。おはようございます。
あ、はいはい、なんでしょう、はい、急すぎでしょ呼び方があ
のね、はい、あれですよ、
3時に帰ってこいってことですか？もうちょっと
違う、
何を7時ぐらいに帰ってきてるんだバカかと。
昨日7時前だったね、
はい、ケイタ君の昨日誕生日だったので、
ね、
ちょっと、
ね、あ
ーこそこそさっさと帰ってきました。
ささっとね、
はい、いつもは7時半ぐらいなのに、
うん、7時半も早いよね。7時半も早いですけど、まあまあ、だけど、ちゃう、それじゃないよ、
はいはい、
あの長井家が朝起こす起こさない問題の話を聞いたよっていう。
あー、うちもね、平井氏家もね、うん、あの起こさないです、嫁さんは。
うんうんうん、
はい、あー、今日も寝てると思ってこそっと行ってきます。
それおとついだけじゃない？
平井さんの方が早いんですか、やっぱり
朝起きるの、うん、早いね。
あ、
7時半ぐらいに起きてます。
7時半ぐらい
ですね。7時半ぐらい、
はい、横でもそもそってこう起きたなっていう感じで起きてる。
あ、
いつも自分一人では多分起きれないと。
あ、
うん、
わかる、
うん、
わかる、
確かにね、
うん、ちゃうやん、その話はええやん別に。
何を今聞かれてるのかわからなくて。
じゃあだから起こさないのかなみたいな話をさっきしたやつの謎が解けたよっていう報告や。あ、なるほど、ただ単に、うん、
聞いてた、
うん、
はい、
はい、終わり。
以上、平石でした。
はい、コントロールルームは今日は一人なんで、
はい、人なの、平石さんだけ、
うん、
ね、もしよろしければ、はい、いろいろお手伝いをしていただければと思います、
はい、どういうこと、何の、
いや、リスナーさんがね、
ああ、教えてくれるとか、
そうそうそう、
絵が変やでとか、
絵が変とか、音が変だとか、スイキャス止まってるよとか。
そうやね、全部見れんもんね、じゅんさんが来てくれんとね。いやいや、なんか通知がうんたらくんたらとか、たかみんさんがくれとるけど、あ、そうなんや、通知がならんかったらしいよ、スイキャスの。
うん、そうですね、スタートがちょっとなんか出足が悪いというか、
あー、それみんな知らんかもしれんってことだよ ね、
33分で用意する言ってた割に15分経っても始まらない、
うん
うん、みたいなのがあるのかもしれないですね。
あー、そういうことね、かもしれんね、は まあそんな感じです、うん、はい、そんな感じです何の話やったっけ。まあそうそう、そういうことですよ。はい、そんな感じ、よろしくお願いします。
お願いします
雑やな。まあいいわ、今日はね、はいはい、前回に新コーナーをちょっとさせてもらったと思うんですけど、まあ、その続きというか後半とか、また新コーナーをジャカジャカ出したりとかしていこうと思いますので、
はいはい、
ツイキャスとかね、ユーストとかで見てくださっている皆さんはコメントをどしどしいただけると、それで軌道修正していきますので、こっちもまだ探り探りやっていきますので、よろしくお願いします。ぜひ、最後までお付き合いください。それではお星様になりました、本編スタートです。
ねえねえ、お星様に願い事を言うと叶えてくれるって本当？
本当さ、何だって叶えてあげるよ。ただし一個だけだよ。
じゃあこれ以上お星様がネット上で叩かれませんように。
え、叩かれてるの？そうなの？どうなの？
川柳沢はこのお星様に。
ちょっと読んでみて。はい、
あ、すいません。
え、これ応援に載せないようにそっと拾ったのに言っちゃったら意味ないじゃん
やろうなと思って今言いました、あえて落としたハンカチを拾っていただきましたはい、今日最初のコーナー、さあこたちょっと読んでみてのコーナーです。
はー
このコーナーは私の本とか映画とか漫画とかのコーナーをちょっとリニューアルしたコーナーなんですが、はいはい、私自身もですね、まだ読んでない本とか、それからリスナーさんもこう読んでみようかなと思ってる本を、教えてもらってですね、それを、まあ、どんな話かっていうのをみんなでこうこねくりまして予想してみる、
うんうんうん、
そしてみんなでその後読んでみてですね、お星様の次回の放送で、それまでにまあ読んできてですね、でみんなで感想を話し合おうみたいな読書会ごっこのコーナーなんですけれども、はいはい、前回、まあ、1回目ということで、あ、メックさん、チョリース、気づかんかった、すいません、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
前回は、私がですね、まあ、最初の回ということでちょっと読んでみたいってずっと思ってる本を持ってきてですね、うん、みんなに読んでみようぜっていうことで紹介したんですわ、
うんうん、
でその本がですね、吉田尚紀さんのなぜこの人と話をすると楽になるのかという本なんですけど、
はい、
画面で見れる方はですね、今日持ってきました、こんな本です。これをね持ってきたんですけれども、それをね、まあ、リスナーの皆さんにも、まあ、時間があればよければ読んでみてっていうことで前回言ったんですけど、うんうん、読んでくれました皆さんどうかな、私もそのオンエアが終わった後にですね、はいはい、終わった後買って、
ああ終わった後に買った、
そうそうそう、で読み始めたんですけど、まあ、そんな話をね、今日はどんな本だったなっていう感想とかを話せたらなと思うんですけど、うんうん、
はい、
永井さん、
はい、
アシャミン読んできた、
ノーコメント
返事がない的な、そう、ね、はい、危惧していたことが起こりましたちょっとね、その本読む人と読まない人とってさ、読むスピードとか頻度とかって全然違うじゃないですか、うんうん、2週間で1冊って普通の人って読むんかな平均的にっていうところがちょっと心配は心配だったんですけど、うんうん、前やってたリニューアルする前のコーナーと同じ感じに今日なりそうな気が
なるほど
してるんですけど、まあ良いですわ、まあ良いですわ、最初はね、だんだんだんだんみんな読んでくれたらいいよっていうことで、今日はちょっと沢子の感想とかも、あとね、リスナーさんからメールで 感想はいただいたんですけど、それはね、ちょっと紹介したいなと思いますけど、
はい、
はい、で、簡単にざくっとあらすじというかどんな本だったかっていうのをね、うん、お話しさせてもらいますと、あの著者の方は日本放送のアナウンサーをされとる方で、うんうん、あのラジオ番組とかね、今も、まあ、レギュラーで持っていらっしゃる方なんですけど、うん、その人がその、まあ、コミュニケーションとは何ぞや、
うん、
コミュニケーション上手になるにはどうしたらいいのかみたいな話を、
うん、
まあ、自分が今まで20年間お仕事で人とコミュニケーションを取り続けてきた結果、まあ、自分なりに今のところ出てる答えみたいなのを紹介しようという本で、
うん
うん、なんか自分がコミュニケーション障害やと思っている人に読んでほしいというような感じ、うんうん、コミュニケーション取れるように、まあ、みんなでなろうよっていう本です、
うんうん、
で、まあ、コミュニケーション障害って最近ね、こう何ここ何年かぐらいで結構
そうですね、
俺コミュ障なんやみたいなのってよく聞くようになったじゃないですか、うんうん、まあ、それがそのコミュ障って結局何なのかみたいなところから始まり、
うん、
まあ、実践的なこう自分はこんな技術を使ってコミュ力を上げてきたみたいな、うん、吉田さん自身もすごいコミュ障やって自分で思っとって、うん、で今もその克服しきれてないけど、でもそのラジオで食べていくために喋らないか、うん、コミュニケーション取らないかんなって、しゃーなしでどうしてきたか今までみたいなことをこう紹介しとるけん、まあ、読んでみて一言で言うと その部分、自分もコミュ障やけど、
うん、
じゃあどうしてきたかみたいな視点から入っとるけん、
うんうん、
入りやすいのは入りやすい。本当にそのコミュ障の人が自分どうしたらいいんやろうって思った時に、
うんうん、
感情移入しやすい本だなっていうのを思いました。なんか本の構成としてはニコニコ生放送、ニコ生と呼ばれる、うん、あの文で8回にわたってそのコミュニケーションとは何ぞやみたいな話をした文を一冊にしたやつなんですよ。だから実際自分はコミュ障やって思っとる視聴者の人の意見もちょこちょこ中に入っとるんですよ。こんな風に言っとる人がおるけど、まあ、これに対してはこうですよとかっていうその吉田さんの返答も入ってる、うん、はい、件読みやすかったです。その意味でも放送をそのまま、まあ、だいたい文字にした感じで、
うんうんうんうん、
なんかね、この本にも書いてあったんですけど、コミュニケーション能力についての本っていっぱいあるんですけど、
あ、そうですね、
どうやったらコミュニケーション上手になれるのかみたいなのを割とこう上から教えてくれる感じの本が多いんですよ、
うんうんうん、
で、そう言われてもそれできたら苦労せんやんみたいなことが結構多いなっていうのは正直私は思ってて、それがあんまりなかったのが良かったなって思いました。
まあ、でもその吉田さんも、
うんうん、
まあ、自分がコミュ障やって思ってるからこそ その視点というか、
うんうんうん、
そういう視点で入ってるから、うん、ちょっとこう上から来る感じとはまた違うんでしょうね。
そうそうそうそう、うん、そうそう。ほんで、あと他のそのコミュニケーションの本と間違ったところで言うと、うん、もう一個はコミュニケーションを取れるようになってどうしたいかみたいなのを、
うん、
に焦点を置いてる本が他は多いんですよ、うん、なんかコミュニケーションが上手に取れたら例えばプレゼンがうまくいくよとか、それでこうお金儲けができるよとか、うん、そういうコミュニケーション能力を上げて成功しようぜみたいな本が結構多いけど、
うんうん、
これはコミュニケーション能力を上げるのは人とコミュニケーションを取るためにコミュニケーション能力を上げようっていう、
うんうん、
そこを目的にしようっていうのがこの本の目的らしくて、その吉田さんがそういうふうなこうコミュニケーション能力を上げて成功しようっていう本にはしたくなかったみたいな、そういう本が多いけど、うん、コミュニケーションするってそういうことじゃないんじゃないのみたいな、
うん、
人とコミュニケーションを取ることそれ自体を目的にした方がいいんじゃないかなみたいな、
うん、 そうですね、人とそのコミュニケーションが上手にできるようになれば、うん、その自分 の、 その今生活している場所が居心地が良くなっていくじゃないですか、うんうん、そしたら人生すごく楽しくなりそうですよね、うんうんうん、なんかそういうのね、
そうそうそう、そういうことです。
どんどんレベルアップというか、うんうん、していけたらいいなって、すごい読みたくなりました、うん、読んでこいよ
読んでください今からぜひ、はい、ほんで、あと私が読んでてこうなるほどなって思ったというか、うん、あの本読む前はコミュニケーションについてっていうふうに考えると、こう自分がどうやって発信するか、
うん、
どういうふうに伝えたら上手に自分の言いたいことが伝わるかみたいなのが、そのコミュニケーション能力かなっていうふうに思ってたんですけど、じゃなくって人にどうやったら気持ちよく喋ってもらえるか、自分が何か出すっていうのも、まあ、自分の考えを出すっていうのもいいけど、うんうん、そうじゃなくってこう聞く体制になって、うんうんうん、その人が喋りたいこと、相手が喋りたいことを喋りたいままに、うん、いかに喋らせてあげれるかみたいなのがコミュニケーション能力やみたいなこと書いてて、はあそうかと思って。よくさ、その聞き上手、
あいますね、
うん、になるといいよみたいなことを書いてる本って他にもあるんですけど、はいはい、じゃあどうやったら聞き上手になれるのかみたいなところを掘り下げてくれてて、それが面白かったなというか、あそういう考え方なんやなっていうふうに思いました。
いいですね、うん、なんかこう自分から発信するためにどううまくやっていくかっていうのは、うん、結構耳にしたりもしますけど、うんうんうん、あのラジオのその事前の打ち合わせとかって、うん、ゲストさん来られてからその放送で話す内容の事前の打ち合わせというかすり合わせをするのってなかなかうまくいったりがなかったりするじゃないですか、うんうんうん、そういうところでちょっとなんかもうちょっとうまくできないかなっていうのは常にありますよね。その事前の打ち合わせがうまくいってたら本番もやっぱスムーズにいきますもんね、うんうんうん、
そうそう、でその事前の時に相手のゲストに来てくれた人が気持ちよく喋れたら、多分その本番へのテンションみたいなの
ね、変わってきますよね、
う
ん、
内容のもそうやけど、その気分的な問題もね多分変わってくるけん、うんうん、そこがね大事なんやと思いますけど、
うん、
あの聞き上手というか、なんていうかな、その中でその技術として具体的に言うといくつか紹介しときましょうか。
はいはい、
はい、
あのまず質問力を上げる、
質問力、
うん、それはもうあのね、うん、ラジオの仕事してると、うんうんうん、いるのは分かりますよね必要なのは、
はい、
これをそのどうやってあげるかっていう話なんですけど、
ね、
質問の内容を考えんといけんみたいな、
うん、
答えやすい質問
を
押せないかんっていうので、どんなのがいいかっていう、まあ、コミュニケーションを取るっていう意味で、まあ、いい質問ってなると、
うん
うん、会話がちゃんと続くやつ、
はいはいはい、
うんうん、
はい、家で終わらない、
そうそうそうそう、はい、家で終わらずに次の質問に何だったらつなげれるような質問をしていこうみたいなのが質問力を上げるところのポイントやって書いてあって、でなんか絶対にみんなが経験したであろう話、高校でこんなことがあったとか、
うん、
なんかね例で出とって一番分かりやすかったのは給食の思い出、
あ
絶対記憶にあるし、うん、学校によって全然違うし、
違うですね、うんうん、
すいませんもう一度最初の方、
最初の方どこの
今の
急に
くくりの最初の方ちょっともう一回お願いします。
質問力を上げる的な、
うん、なんか切れた
切れた切れたってどういうこと、
収録がですか
質問力を、おそんな編集点みたいなことは要せんけどどうしよう、うん、だけん、うん、
編集じゃなくてあの、普通にもう一度ちょっとも
う一回
繰り返しというか、
もう一回、
はい、
何から言ったらいいの、質問力のとこから出んかな、
うんうん
うん、やけん で会話を、うん、ちょっと待ってよちょっと待ってよ、
あれですね、質問力を上げるってことが大切なんですよね、
う
ん、
そうそうそう、コミュニケーションを取るために会話、うん、ん待ってよ、うん、何の話をしてたっけ、
あれじゃないですか、質問力を上げるためにはどうしたらいいか、
うん、あ、そうそうそうそう、うん、質問力を上げるためには、うん、会話がつながるような質問をすること、うんうん、で、はいとかいいえとかで終わらずに、うん、ちゃんと答えが返ってきて、でそれに対してまた答えを返せるような、うん、で別の話題にも移していけるような、うん、それがそうだったら例えばこうよね、うん、みたいな
話が広がる、
そうそうそう、広がるような質問をしていったらいいよっていうので、うん、で具体的にまあどんな質問かっていうと、その自分もそうやし相手 もうみんなが経験してきたこととか、うんうん、あとは記憶に絶対残っとること、
うん、
まああの昨日ご飯何食べたとかだったらまあ大体覚えとくか、うんうん、あとはあの髪切ったっていうやつ、はいはい、有名なタモリさんのね、はいはい、あの質問は質問として、うん、まあ、ベストオブ質問みたいな感じで本の中でも取り上げられ て、
なんで
かっていうと、うん、その相手に対して興味を持ってくれとるっていう風に聞かれた方は思うやんか、
あ、
私のこと見てくれとんやっていう風に思って、うん、でそこでちょっと上がるやん、うん、テンションもね、であとそのもし切ってなかったとしてもリカバリーができる質問、うん、やけん、いや切ってないよ、でもその髪型が違うけん切ったように見えるんかなとかっていう風に次に会話がつなげれるやつ、うんうん、
なるほどね、確かに、うんうん、女の人とかやったらやっぱ髪型変えるじゃないですか、
そうそうそうそう、あ、うん、とかワックス変えたんやとか、うんうん、他の分にいくらでも変えていけるというか話をシフトしていけるやつ、
うんうん、
で、髪切ったやつはだいたい聞かれた本人が絶対覚えてるから、
うん、あ、そうですね、
切ったか切ってないかは、うん、やけん答えやすい、
うんうん、
どうだったっけってなったらそこで止まるやんか、
うんうん、
やけんこの質問は質問の中では神やみたいなことが書いてあって、なるほどと思って、それはすごいこの本の中で一番面白かったなって思ったところ
だったんですけど、そんな深い意図があったんですね、
そう、神切ったっていう一言で、うん、もうネタみたいになってますけど、
うん、
それがすごい、
でもあれじゃないですか、前回なんかそれはいかんみたいな、
そうそう、そんな話したよね、はい、それもあって、あ、出てきたって思ってすごい面白かったんですけど、タイムリーで、
はいはい、
じゃあでもあれは いかんというか、なんて言ったらいいんですかね、ちょっと今じゅんさんの分に奪われてしまった心をじゅんさんがツイキャスでこの質問は神ですの神を髪の毛の神にして親父ギャグみたいなのをぶっ込んできたんですけど、まあいいです、あのだから いかんっていうのは乱発するからいかんのであって、うん、それをその会話の糸口にしようと思ってしとるわけじゃないですか、
うんうん、
あのそう思って、少なくともその時はね、うんうん、質問するんだったらいいんですけど、
うんうん、
っていう話ですよ、そんな感じ、
まあまあまあ、
そうそうそう、だからあの平井さんみたいに頻発するはダメです、
頻発はしていません2、3ヶ月に1回です
そうっていう質問力、
なるほどね、
うん、あとその質問力の中にもちょっと出てきたんですけど、うん、他にはそのコミュニケーション能力を上げるために相手に興味を持つ、
うん、あ、重要ですか、それは間違いなく、
うんうんうん、なんか何でもいいけん、こう相手に対して驚く部分っていうののハードルを下げること
、
そ、何持ってんのとか、そんな軽いことでもいいけん、なんかちょっと取っかかりみたいなのできるハードルを下げること、
うんうん
うん、と、あと何だったっけ、あとはね、自分が優位に立とうとしない、
あー、それ知ってますよとか、
そうそうそう、
ね、よくやっちゃダメだよって先輩にも言われますね、
うんうん、そうそうそう、人がこう話してくれたことに対して驚く視点というかポジションみたいなのを守る的なのが結構大事、 でそれがだけん聞くっていうことにもつながるというか、自分の話、自分の話っていうんじゃなくて人に話さすっていう、いかに話をさしてもらうかみたいなところにつながってくるよっていう話、それぐらいかな重要な聞き上手のポイント、まあ、他にもねいっぱい小ネタというか小技というかがあるんですけど、嘘つかないとか、すごい基本のとこなんですよ。なんか倫理的な部分で言うと、その人の話を遮らないとか、
うん、
嘘をつかないとか、こうコミュニケーション云々の前に人として大事だよって子供の時から言われてるようなことを改めてこうコミュニケーションを取るために、それも大事やでっていうのをこう書いてありました。やけ結構ねこう分かってるというか、そう知ってるって思う部分もあるんやけど、知ってるんやけど知ってるだけじゃなくて、それに対してもっと深い意味があるっていうか、そういうのがこうあったなって思いました。です。あらこれ何、あツイキャスの通知、さっきの話か、30分空けないと来ないですよって、教えてくれていたんですが、あれですね、テスト配信からしばらく、しばらくじゃなくて割とすぐ始めたけん通知が来んかったよね。 DY さんもやってたんやって、通知来ないからまだ始まってないのかとってお騒がせしました。お騒がせはしてないのか、通知が行ってない
か、ね、行
ってない
ですね。失礼しました、始まっております。はい、ありがとうございます。こんばんちは。あ、堀川さんもこんばんちは。
こんばんちは
です、みたいな感じで、
うーん、
はい、そんな話で、メールをねくれてたよっていうのをさっき最初に言いましたけど、それもちょっと紹介しておきましょうね、
はいはいはい、
DY さんありがとうございます。お星様の皆さんこんばんちは、 DY ちゃんです。なかなかすんなりと春になってくれない今日この頃、いかがお過ごし。さてさて、一昨年ぐらいから読書に目覚め、今もなんとか続いている私なのですが、前回放送で取り上げてました、こちらの本読んでみました。だがしかし ごめんなさい、挫折してしまった。この手のなぜ〇〇なのは〇〇なのか的な本は何冊か読んでみたのですが、どうも自分には馴染まないようです。ぐすん。ですが冒頭部分を読んでみての感想、この本そのものが一つのラジオ番組のような仕掛けになっているっていう点は面白いなと思いました。そこはラジオパーソナリティならではの切り口なんでしょうね。某ニコニコできる生放送なのでしょうか、それともツイッターなのでしょうか。この本で取り上げたいと思っている内容、読者が疑問に感じているであろうことをリスナーからのリアルタイムなコメントとして紹介をして、それを一つずつ自分の体験を交えて噛み砕いていくというのは面白いなと思いました。だがしかし僕は挫折しました。よっぴーごめん。そんなわけで感想とも言えない感想でしたが、これにて僕も本を紹介したいと思いつつ、いつ読んでいただけるかわからん。何でもありません。ではではまたねっていうことでくれまして、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、あのね、読んでみて挫折するっていうのも立派なあれですよね、読書のレポですよね、うん、私もね正直ね、読み始めて挫折する本ってめちゃくちゃたくさんあるし、
あるある、
うん、DY さんのこのなぜ〇〇なのは〇〇なのかっていうのをよく挫折するっていうすごいよくわかるんですよ。私もその手の本は、あのね、分かっとるわって思う反面、うん、なんかこうそれができんけん悩んでるやんってちょっと自分で落ち込むみたいなのもあって、あ、読み切れんとか、うん、この人の考え方で私はできみたいな、
まあ合う合わないはありますね、うんうん、やっぱり
あるけん、小説よりかは挫折しやすいと思うんですよ、
うんうん
うん、やけんね、いいと思いますよ、それはそれで、うん、ただほんまにね、その DY さんも言ってくれてましたけど、構成は面白いと思った私も、うんうん、そのコメントをこうバーッと並べて、あ、こんな風にいっぱいくれてますねとかって、うん、ほんまにその放送で出てきたのをそのまま文字にしてる感じとかが、
うん、
読んでてこの手の本のイメージとはちょっと違ったかなとか、読みやすさがね違うかなっていうふうに思いました、うん、なかなか面白かったんで、まあ、合う合わんはねもちろんあると思いますけど、うん、今から読んでみようかな、これ聞いてから読んでみようかなみたいな方はぜひちょっと手に取ってみてもらえたらいいんじゃないかなと思います。はい、そんな感じで、まあ まあまあまあ面白かったくらいの感じ。
あ
総合的には、
総合的には
、まあ、今ね、ここが面白かったよって思った部分を、うんうん、まあ、メインで紹介しましたけど、はい、もちろんこう自分としてはそれはちょっと違うんじゃないのみたいな思ったところも正直あったのはあった、まあまあまあ、あったけど、まあ、それも含めてまあ面白かったかなっていう総合的な感想。
あ、なるほど、
うん、
ちなみになんですけど、
はい、
一つ聞いてもいいですか、
うんうん、
川根さんが今その手元に、うん、なぜこの人と話をするのすると楽になるのかっていう本が手元にあるんですけど、
はいはい、
付箋がいっぱいこう貼られてるんですよ。
貼りました。
で、色分けがされてるんです、4色で。
あ、はいはい、
これどういう風な分け方してるんだろうって。
これはね、一つは自分が読んでて、うん、はあ、なるほどって思ったところ、
はいはいはい、
これは取り入れようみたいな風に感心したところが一つ、うんうん、で、一つはこの本でこの書いた人が、うん、あ、ここ言いたいんやろうなって自分なりに理解したとこというか、
うんうんうん、
ここを要点やで聞いてやって思ってるやろうなって思ったとこ、
うんうん、
だけあの要約するならここを引っ張り出せ、
はいはいはいはい、メインどころ
ですね、そうそうそうそう、とこが2つ目、
うん、
で3つ目が自分とはちょっと考え方が合わんな、反論したいなって思ったとこ、
うんうんうん、
で、4つ目は言葉の意味がわからんかったみたいなところ、
あ、
単語の意味だけ貼っといて後から調べようみたいな、
うん、
漢字の読み方とか言葉のカタカナ語の意味とか、うん、そんなのです。それを総合的に今貼ってるやつ。1個言うとセンシティブっていうやつ知ってる？
センシティブ。
センシティブ。
敏感なとかじゃないですか。
あ、敏感な？
違うな。
分かんない。
違うかな。
じゃあまだ調べてないよ。
違うかな。それじゃなかったっけ？
分かんないけど。
高校の時に習ったやつでしょ。
センシティブってなんやろ。
なんだろう。前後の文章は？
ね、人はよっぽどのことがない限り考えなければ答えられない質問には二の足を踏んでしまいます。その人が持っているセンシティブな問題に触れるインタビューというのは、あ、繊細なとかかな、やっぱり。
あ、っぽい、ちょっと待ってください
。ぽいですね。
インタビューというのは質問する側も。
教えてください。
あ、合ってるわ。合ってるよ、すごい長井
さん。すごい。
感じやすい様、敏感、センシティブな性格。そういう意味らしいです。そうそう、そういうことです。だから4色かな。で使っております。
すごいですね、そういう風に、うん、あんまりなんていうんですかね、そういう風な視点で付箋を貼ったりして本読むっていう人を僕はあんま知らないので、
あ、うん、なんかこれもね、でも受け売りというか、なんていうかな、本を読んで紹介するのを一応お仕事にしてるじゃないですか、
はいはい、まあ、そうですよね、
FM で、
うん、
なんでその紹介するときに、うん、まあ、何を紹介したらいいのかみたいなの、割とその読書術の本みたいなのも読むわけですよ。それでそのこんな読み方があるよみたいなのをこう自分なりに合体させてこのやり方に落ち着いてる感じです。
これこそ真似したい術ですね。本を読むときにもう一手間、
もう一手間、うんうん、結構本で楽しいというか、まあ、これは性格やと思うけど、いっぱい付箋が貼られていったら、うんうん、そんだけ自分に吸収できたんやなっていう気に目に見えて
る。いや、わかる、それはわかる。
から
俺なんかやったった感があるよね。
そうそうそうそう、この本読めたぞっていう気になるからやってるっていうのもあります、
うんうん
うん、なんでよかったらそれも、まあ、あの使えるな、使ってあ、堀川さんが見出しとか見せ方が特化するジャンルの本ですね、やりすぎるとうさんくさくもなりますが、ん、合う合わないでしか読まれないのに自分に合わない意見でないと役に立たない。わかる、そうやね、それはありますね、確かに。わかるわかるって思う本は結局読んでも意味がないって言ったらあれですけど、そこまではまあ言わんけど、
まあ、共感はできてもね、
持ってるからね、そうそう、自分の中にも、
うん、
反発しながら読めるやつじゃないとね、
うんうん、
っていうのは分かるな、分かるよ、難しいですよね、でも、うん、あ、え、青い瞳のキャスバルさんも来てくれてますね、はい、
ありがとうございます、
ありがとうございます。
あ、さあ伯爵さんもおはこんばんちはってくれとった、ありがとうございます。こんばんちは、今日は本の話をしているよ的な、アシャミーンってくれとる、
はい。期間限定の名前なんですね、
ね、期間限定って
赤い彗星さん、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。また香川帰ってきたら遊びに来てください。
ください。はい、そんな感じで、うん、今日は吉田久典さんのなぜこの人と話をすると楽になるのかという本を紹介しました、はいはい、ありがとうございます皆さん、ね、聞いてくれて。また前と同じ感じになりましたけど、結局ぜひね皆さんも一緒に読んでみたい本とかありました、教えてください。 DY さん、さっきいつになるのかとか、そういえばメールで書いてありましたけど、ちゃんと読むんで送ってください。ぜひお待ちしております。よろしくお願いします。このコーナーではですね、この本読んでみたいな、ちょっとみんなで読んでみようぜという本や漫画、映画、そしてこのポッドキャスト聞いてみたいな、どんな感じかなって思っているポッドキャストも募集しておりますので、ぜひどしどしお送りください。お待ちしております。みんなでね、一緒に読んで感想とか話し合いましょう。はい、私もメールを楽しみにしております。
ネクストスターズヒント。
すごいなんかね、なんなのなんやろ、なんかね、日曜の夜感、
日曜の夜感
あるけど
わかんないけどそれ
はい、新コーナーです。はいはい、いい声って堀川さんに褒められてるよ。
ありがとうございます。はい、ありがとうございます。
はい、
酒に焼け、酒焼け声ですけど
いい声を出すコーナーではないです。
ないですから
ね。永井さんの MC 力を上げるコーナーでございます。
まあまあこのコーナー、
はい、
言ってみたら何ですか。
何ですか、
何ですか。
まあ、ネクストスターズヒットということでですね、今のトレンドを踏まえて、はいはいはい、まあ、今後流行るんじゃないか、うん、これが来るんじゃないかというものを、うん、お星様、まあ、ここでですね話して、うん、まあ、予測しようというコーナーなんですけれども、
う
ん、今回ですね、はい、みんな大好き食べ物編ということで、
はいはい、
食べ物、
食べ物の話、
次に来る食べ物、
いいね、
うん、
みんな食いつきやすい。
そうそうそうそうそう、うんうん、まあね、
はい、
いくつかその手元に資料もあるんですけども、
はいはい、
次に来る食べ物ですからね、
うん、
食べ物ってその、はい、普段口にして、
うん、
な当たり前のように食べてますけど、
うん、
なかなかなんて言ったらいいんですかね、流行り廃りというか結構早いと思うんですよね、
うん、
新しいものが流行っては次に流行るものが来るっていう、
うんうん、
流れが早いと思うんですけど、
うん、
その中でちょっといくつかご紹介したいと思います、
うん、
でまずですね、だし茶漬け、
だし茶漬け、
だし茶漬けが来るんじゃなかろうかと、
うんうんうん、
いうことでございます。
何ですかだし茶漬け。
まあ簡単にざっくり言ってしまうとお茶漬けですよね、はい、
ざっくりやね、
ざっくり言うと、まあ、そのこれに流行り流行らないがあるのかどうかも分かんないですけど、
ほんまやね、
うん、
お茶漬けってだって
まあね、
うん、
昔から
あるよ、ね、ある、あるよね、
日本の伝統的なのかどうかなのか分かんないですけど食べ物じゃないですか。
うんうん、そうやね、
うん
うん、
ただ、
うん、
今ですね、まあ、その和食ブームが来ていると。
なるほど。
外国からの観光客が、はい、まあ、日本に来る観光客が増えていると、
うん、
いうことで、その和食ブームがあるっていうことが1点、
うんうん、
でまたおにぎらずブームありましたよね、
去年とかね、
はいはい、まあ、つまりこれお米が来てるんじゃないかと。
あ、
お米の勢いがあるんじゃないかと、
ね、今、
うん、
はん
は
ん
は
んはん、
でまあルールがない、
うん、
このだし茶漬けっていうの、うんうん、好きな自分が好きな具材を乗せて、
うん、
でそれに、まあ、お茶をかけて食べるっていうその、
うん、
食べやすさと、
うんうん、
もう何でもできるっておかしいですけど、
うんうんうん、
自分の好きなように組み合わせることができるっていう、
うんうんうんうん、
あと、
うん、
非常に手軽、
手軽やね、
本当に。例えば昨日残った、うん、昨日のご飯で残ったものを、
うん、
ご飯の上に乗せて、
うん、
それを、うん、お茶をかけて、
うん、
食べれるという手軽さ、
はいはい、
まあ、そういった3点を大きく分けると3点、
うんうん、
で、だし茶漬けが来るんじゃないかということでございます。
そう、だし茶漬けと、うん、 今までいわゆるお茶漬けっていう風に呼ばれてたやつとって違うんですか、うん、
いやお茶漬けはねやっぱあの、うん、まあ言葉遊びかもしれないですけど、
はい、
お茶漬けって言ったらやっぱり、
はい、
あのまあ某いろんなメーカーさんが出されてる粉を振りかけて、
うん、
ご飯の上にね、
うん、
お茶をかける、うん、こうお茶漬けやと思うんですね、
うん、
まあ、だし茶漬けは別にお茶じゃなくてもいいんですよね、うん、極端な話、
うんうんうんうん、
だしですから、
うん
うん、だからよりお茶っていう限定しない、
うんうん、
より自由、
え、何かけてもいいってこと、
まあ、何かけてもいいですこれが正しいか分かんないですけど何かけてもいいですそれ美味しいかどうか分かんないですよ、それは。だしにもよるでしょうけど。
自分でやれと。
はい、じゃあ先生、質問です。
はいはい。
だし茶漬けなのにお茶入ってないんですか？
いや、お茶でもいいです。
ほんまやね。だし茶漬け言って茶入ってるよね。
茶入ってるよね。だし漬けになっちゃうよね。
ほんまやね。はんはんはん。
いや、でもなんていうんですか、うん、まあ、それはあの言葉遊びなんで。気にしないでください。
なるほどね、
うん、
お茶漬けっていう言葉でも一つのなんか料理みたいなこと
よ、ね、料理なんです
ね、
はい、
なるほど、
そのなんていうんですかね、流行り廃りじゃないと思うんですけどね、確かに、
はあはあ、
お茶漬けなんで結果、
ああまあね、うん、まあでもご飯が来るんじゃねえかっていうところから、そのおにぎりのまあ進化系が来たから次なんだってなったら、お茶漬けの進化系じゃないのっていうこと、
お茶漬けね、食べたいよね、うん、
まあね、いや毎日のように食べてるじゃないですか、中井さん。
そうなんですか。
いや、食べやすいじゃないですか。例えば、まあ、お酒とか飲んだ後でも。
はいはい。
違う違う、普通にご飯でね、おかずも作ってるのにお茶漬けして食べるんだよ。
それはね、嫁としてちょっとなんか落ち込みますね。
辛いよね。
それちょっと言い訳させてください。
うん、いいよ。
ね、ちょっと体調が悪い時とかに、入りやすいんですよ、うん、お茶漬けにしたら。ご飯でも食べないかんかなっていう時も。
そうやね。うん、まあ、そう、わかるけど。
うんうん。
お茶漬けです。
要はお茶漬けじゃん。
要はお茶漬けがきます。
堀川さんがレモンマーマレードジャムのせご飯だし茶漬け、
それはあの美味しくないかもしれないです
罰ゲーム集がすごいしますけど、
お茶漬けが苦手な私が通りますって
言われて、苦手な人おるんですね、
お茶漬け、
なんでやろ、
あ、なんやろ、味がダメなんかな、
べしゃべしゃご飯が嫌とか、
まあまあまあそうでしょうね、
お米が水吸うのが嫌、
だし茶漬け、
はい、
まあ、お米の料理が来るんじゃないかということで、
うんうんうん、
まあまあだし茶漬けなんですけど、
うん、
どうです
どうですってどういうことです
か、いやいや分からんじゃん、僕だって
じゃあ美味しいだし茶漬けを作ってほしいな、
あーそうやね、それはまあお家で作ろう、
やった、
うん、ちょっと長い家でやってきて、
うん、
あのレポートしてくださいよ、あしゃみ、
そう、おすすめのレシピも
分かった、
ネクストなんだっけ、スターズヒットで調査してください、
ね、
はい、
分かりました。
DY さんちなみにべしゃべしゃご飯がいや、おかゆも食えない、そうなんや、そう、おかゆ食えんかったら風邪ひいた時とか何食べるんでしょうね、
おでん食べたらいいんちゃ
う、でも 猫飯は好きなぜあ、同じカテゴリーじゃない、
同じですよね、
べしゃべしゃご飯枠じゃない、
また違うんかな、
堀川さん、ふりかけみたいにお茶漬けもいろんな味の粉が出ればいい、確かにそれは言えてますね、粉、
まあ、限られてますよね、限られてる、まあ、でも梅とか酒とか、
酒、海苔、
うん、
でもこの間松茸のお吸い物だっけで、
もう
ご飯かけて作ったの、美味しくなかった、
あれ美味しかったね、あれも、
なるほどね、他のやつを代用するというか、
うん
アレンジね、
コーンクリームの分乗せたらもう茶漬けじゃないけどリゾットっぽくなるし、
あーなんかそれでも見たことあるある、
私よく一人暮らしの時朝ごはんに作ってた、
わかるわ、確かに、
あー確かに想像したらそんな感じになりそう、
うんうんうん、手軽やしね、うん、一人ご飯やったらそれぐらいでいい
かみ
た
いな
時あるよね、
うん、
なるほどなるほどね、
手軽は手軽ですね、
うん、
だし茶漬け、
うん、
来るんじゃなかろうかと、2016年、
はい、わかりました、
ちょっと、はい、心に留めといてください、
わかりました、覚えておきます、
はい、
はい、
もう一つぐらいじゃあ紹介しましょうか、う
ん、はいはい、
川柳さん、
はい、
ハイブリッドスイーツってご存知ですか、
ハイブリッドスイーツ、
はい、
何ですか、
まあ、例えば、
はい、
クロワッサンと、
はい、
マフィン、
はいはい、
を組み合わせたスイーツ、はい、なんかほうほう別々のスイーツを組み合わせたものをハイブリッドスイーツって呼ぶらしいんですけど、
ほ
うほうほう、まあ、いろんな例えばドーナツと、まあ、何かみたいな、うん、いろいろあるみたいなんですけど、
うん、
で今回ご紹介するのがクラフィン。
クラフィン、
これクロワッサンとマフィンを、
はいはい、
組み合わせたスイーツらしいんですけど、
はい、
まあ、これがですねちょっとですね、
はい、
多分今手元になんかタブレットとかある人は調べていただいたら分かるんですけどはい、はい、クラフィンっていうのが、
はい、
この、ま、形はマフィンなんですよ。
ほんほんほん。
ただ、
はい、
生地はクロワッサン のサクサクした感じ。
あ、
うん、でその上にこのマフィンの形をしてる上に、はい、そのチョコレートソースなり何なりをかけて食べるっていう食べ物らしいんですけど、このハイブリッドスイーツどうも来てると、
うん、
いうことで、その一つなんですけど、うん、クラフィンっていうのをちょっとご紹介させていただいてます。
へー、美味しそう、
うん、
クラフィン。
クラフィン、
なんでクラフィンの、クロワッサンやの、クロフィンじゃない、
それは言葉狩りですよ
言葉狩り
それは僕に聞かないでくださいよ
そっか、
クラフィンっていうのがあるらしいですよ。
へー、
うん、なんか他にもねいっぱいあったんですけどね、
ハイブリッドスイーツ、
そうそうそうそう、
うんうん、
ちょっと忘れしちゃったんで調べますね。
なんでやろうね、結局そのお菓子を出し尽くしたってことかな。
ああ
、
作る人が、そう、種類的に、うん
う
ん、
もうこれやってももう定番だよねってなって新しいものを作っていってる、う
んうん、混ぜちゃえばいいんじゃないみたいな、
この生地でこっちの形にしたら可愛くないとか、うんうんうんうん、そんな感じ。も
う
これどこが始まりなんですか、日本で流行るの、
このクラフィン自体は、うん、あ、じゃあハイブリッドスイーツ自体がサンフランシスコ、アメリカですね、スタートらしいです
ね。なるほどね、
うん、あとフレンチトーストとワッフル、
フレンチトーストと
ワッフル、ワッフルをフレンチトーストにしちゃうの、
ずーなんかや、ワッフルをフレンチトースト風に仕上げたっていう、うん、ちょっとこれもね変わったフレンチワッフル
ジュワッとした、
ジュワッとした、
うん、
あ、それなら一個知ってる、モッフル、あ、お餅で作ったワッフル、モッフルって、はいはい、これもハイブリッドかな、
ね、うん、そういえば
ね、
それや
モッフルね、モッフル確かにハイブリッドや、
ハイブリッ
ド、
うん、
堀川さんのお店的には仕入れが増えないからとか、
あー、そっか、新しい材料じゃなくていいんです ね、
そうね、
取り組みやすいです、
うん、本当になんか2つのスイーツを組み合わせたものを、うんうん、ハイブリッドスイーツって呼ぶらしいんですけど、
へ
ー、本当調べてくるといっぱい出てきますね、
うん、
うん、クロナッツとかね、クロワッサンとドーナツ、
ほうほうほうほう、うん、
形はこうドーナツの輪っか状ですけど、うんうんうん、食べてみるとこうサクサクしたクロワッサンっていう、うんうん、だったり、
うん、
クレーグル、これもクロワッサンとベーグル、
あ
ー、なんか結局クロワッサンの生地がみんな好きな
あのシャフシャフ
がね、
まあ、女子受けしますよね、
確かに、
うん、クロワッサンスコーンとかもあるらしいですよ、
へー、
クロワッサンたい焼きとかもあるらしいですよ、
あ、クロワッサンたい焼き食べたね、
なんか
食べた、
この間食べたね、
そう言われてみると、
あれ
ハイブリッドやったんです、
シャクシャクなの、
シャクシャクでした、シャクシャクでバターたっぷりの香りの中にあんこが入ってて、
うん、
わ
あ、甘いもの好きにはたまらないです、
贅沢や、お腹すいた、
本当だ、そう、このハイブリッドスイーツってどこで買えるんですか、うん、パン屋さん、
ハイブリッドスイーツ、
クロワッサンだったらパン屋さんやろね、
そうだよね、
確かにね、
さっきのたい焼き、クロワッサンたい焼きはお菓子屋さんのお土産だったよね、
う
ん、
あ、
そうですね、
うん、
確かにちょっと買えるところがまだ限定されてるっていうのはあるのかなっていうふうに思いますね、
高松にも入ってくるといいね、だいたい第1店舗って東京に
行
け
るも
んね、
東京でしょうね、うん、なんかこう言ったらすごく自分でも悲しくなるんですけど、東京で流行るスイーツって、
うんうん、
半年ぐらいかなんか遅れてくるじゃない
です
か、クラフィンも来年にならない食べれんかもしれない、
あの、ね、ちょっと今見た情報では、
はい、
ク クラフィンは、はい、あのまだ日本に入ってきてないみたいですね。
あ、そうなん。
まだあの
あ、そうか、これから来るんじゃないかってことやからね。
サンフランシスコの店舗だけらしいです。
そうやわね。そらそうや、コーナー趣旨的にそうでした。
だからそのハイブリッドスイーツですよね、これが来るんじゃなかろうかっていうのは、まあ、
うんうんうん、そうやね、
はい、
時代は、
時代は
ハイブリッドや。
そう、まあ、僕もそのさっきクロワッサンたい焼き、うん、知らず知らずに食べてましたからね、
うん、
来てるんだと思います。
日常にこっそりと
じわじわ、ね、じわと侵入してきとるわけ、
忍び寄っているんです。
なるほどね。
まあそんな、う
ん、はい、
今回2つが来るんじゃなかろうかと、
はいはいはい、次になかろうか。
どうですか、
いいと思います。
はい、
来そうですか、
うん、なんかコントロールルームがすごいすごいなんか興味深いものを調べています。
何ですかこれ、ウドーナッツ。
ウドーナッツやって、そんなんあるんや、知らんかった。
あ、うどんをねじってあげてドーナツ状にするって書いてますよ。
へ
ー、すごい。これやったら高松一番にできるやん。
できる、確かに。
香川一番やろ。
そのどの店舗でもすぐにチャレンジ可能ですよ。
しかもだってね、香川県民のお家にもだってうどんあるでしょうから、うん、
ほぼあるでしょうね、うん、
ありますね、
家でできますね。
そうそうそう、
でほんまにうどん屋さんで出してくれんかな、あのおうどん、
あ、そうよね、
で天ぷらのもう揚げる油あるじゃないですか。
ほんまよ、あるけん、できるやん。
ね、できるやん。
うどんの作ってほしい、食後にどう、
そうそうそうそうそうそう、おにぎりの隣に
食べて、また食後もうどんやけどね。そうなった場合香川県ハイブリッドスイーツで調べた結果、ウドーナッツ。
ウドーナッツ、
あ
ー、へー、なるほどね、そうなんや、それは知らんかったわ。
あー、
美味しそう、うん、
でもあれですよね、さっきね、僕あのハイブリッドスイーツっていうのは、うん、2つのスイーツを組み合わせて1つにしたものやって紹介したじゃないですか、うんうん、これはウドーナッツって、うん、うどんを使ってうどんをドーナツ状にしてるのであって、うん、別にあの2つのものを組み合わせてないですね。そのものを何かって言ったらこれはうどんやっていう。
あのどちらかというと、
はいはい、
カタカナで言うとしたらリメイクですよ。
確かに。
そうですね。
そうやね。
確かにね。うドーナツ美味しそうですけどね。でも
美味しそう、
うん。写真とか出してくれてますけど今。
はい、家で作れるし、
うん、香川県民は本当に手軽に作れそうですね。
なるほどね、ハイブリッドスイーツが来る、は
い、いう予想でございます、はいはい、2016年、
はい、
ぜひあのちょっと気にして、
うん、
チェック、
うん、
おわ、
うん、
まあまあなんでしょうね。
はい、
ちょっと気にし
まあね、あのコーナーこう始まったばっかりやからこの長い期間、ね、今からこう MC 力を上げていこうということが演説に、
あのなんかそういう感じで最後こう締める時って定型文みたいなのあるじゃないですか、
うんうんうん、
このコーナー言ってみたらなかったじゃないですか、うん、初めてなんで、うん、定型文っぽいの言おうと思ったんですけど、うん、何も考えてねえな
って何やろうなみたいな言うて
ましたね。何やったっけ。
ごめん、マイクゴリって言っちゃった。
まああの、うん、ぜひぜひ皆さんもあの2016年、
はい、
いろいろと予想しながら生活してください。以上、ネクストスターズヒットのコーナーでした。
かわいねぎさわこのお星さまになりました。そろそろエンディングのお時間です。この番組ではラジオ機のあなたからお便りをお待ちしております。教えてお星さま、ファイナルスターショック、アイディアウォーズ、アストライヤー推進委員会、 CM 立志伝、ネクストスターズヒット、さわことちょっと読んでみて、各種コーナーまでお便りお待ちしております。コーナーの説明はですね、お便りフォームに軽くしてあるんですよ。これが親切なことに。なのでぜひそこ詳しくは見て送ってください。またふつおた番組へのご意見ご感想などもお待ちしております。宛先はお便り @yanastar.com、 そして先ほど言いましたホームページのメールフォームご利用ください。またツイッターやってらっしゃる方は @yanastar.jp をつけてつぶやいてください。お待ちしております。 お届けしてまいりました。お星様になりました第149回、いかがだったでしょうか。今日は永井さんの新コーナーもやりましたけど、うん、
はい、
どうでしたか。みんなにグダグダ締め方っていっぱい言われてますけど、うん、
でもね、
はい、
それが第1回ですから、
うん、そうやね。これが今後永井さんが MC としてどうなるかっていう、
これでバチッできてしまってたら、
うん、
そもそもコーナーの意図が、
うん、そうだね、
崩壊してしまうので、
そうだね、
いいんですこれ、これでいいんです。
1回目のこのコーナーとしてはこれが正
解、大成功じゃないかなと、うん、
なるほどなるほど、
大成功です、
うん、いいと思います。大成功でしたね、はい。まあ、こんな感じでね、次回以降も、新しいコーナーをまた出していきたいなと思いますけれども、はいはい、次回は150回ということで、150回なんか、なんかやりたいですね。
150回ね、
150回
何しましょう、
何しましょうかね。なんか特別企画的なこともしたいですし、うん、聞いてくださっている方で俺出たいみたいなのをね、
うん、
募集したいと思います。よかったらぜひ遊びに来てください。イートピア香川で収録しておりますが、スタジオの外でね、見れるところもありますし、うん、中入ってきていただいても重要ですし、ぜひ皆さんで参加してもらって150回みんなで盛り上げてもらえたら嬉しいなと思いますので、よろしくお願いします。はい、堀川さん50歩100歩復活。
お、
それはね、
生歌を披露。
何を言うてるんですか、アシャム。関係ないからって、そうやってそうやって乗っかりやがって。
いや、ちょっといいなと思って
これでもね、100回の時も多分そんな話したよね。
そうでしたっけ。
100回記念か50回記念かどっちか忘れましたけど、ちょっと完成さそうや、この機会にみたいなことを言ってふわっと流れた気がしますけど、まあ、今度こそなるのかどうか。
まあ確かにね、1と5が入ってますからね。
ほんまやね、
50歩100歩
ほんとだ、すごい、
ゼロとね、
150歩進んだってことですよ逃げた分かんないけど、
そうですね、そうですね、
うん、
はい、確かにするかも
かも
しれない。 DY さんが、何曲書こうか、アニバーサリーソング。 DY さんが書いてくれた、本当にあの大事じゃないけど、こっちとしてはありがたいのはありがたいですけど、恐れ多い感じになりますけど、お星様で150回ぐらいでそうなった
り、あと2週間ですよ
ほんまやね、まあ、でもいろいろと、
うん、
いろいろとやろうと思いますんで、よろしくお願いします50歩100歩は、まあ、あの知らない
です。封印です、
どうなるかね言っちゃった
生ライブ
次回もよければ遊びに来てもらえたらと思います、
はい
はい、次回は3月の2週目の予定です。
はいはい、
聞いてください。で、ね、イタピア文化祭とかもあったりあったりで、3月はお星様もにぎやかにいろいろいろいろやる予定ですので、またよろしくお願いします。はい、お便りもお待ちしております。はい、今回はじゃあこのあたりで終わりにしましょうかね、はいはい、最後までお付き合いいただいてありがとうございまし ました。ここまでのお相手は河合ネギと
永井と
アシャミンでした。
バイバーイ。今日の懺悔、罪深き迷える子羊を自ら名乗り出なさい。はい、今日はね、くじ引くの忘れたんで、アシャミン、
はい、
やったことないよね、まだね、
まだないですね、
はい、じゃあアシャミンに今日の懺悔してもらおうと思います。
はい、
それではいきます。よーい、懺悔なさい。
はい、アシャミンはですね、本日も遅刻をいたしました。まあ、オンエア中にも言ったんですけれども、すべてはですね、私が永井さんを起こすのをやや面倒くさがっている部分にございまして、まあね、怖いよとか、あと全然起きないから腹が立ってくるっていうのもあるんですけれども、それをですね、夫婦間の喧嘩にならないようにですね、目をつぶって、そして永井さんが寝られるだけ寝れる環境を作ってしまうということをですね、ちょっとこの機会に一度反省をいたしまして、次回からはできる限り遅刻のないようにしていきたいと思いますので、どうぞ皆様これからも 広い心で見守ってくださるとありがたいです。そんなわけで、ケイスケくん朝だよ、起きて。
可愛い声出せば許されると思ってるやろ。